こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件時の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、
はい、
どうですか。
どうですか。いや、この間の公開収録の時に、
はいはい、
そのポッドキャスター呼んでいてね、
うんうんうん、
ヨタ話はこう誰がうまいかとか苦手かみたいな話をして
やりましたね。あの収録には入っておりませんけどね。
あ、そうですよね、そうですね。そう。で、そう。私はヨタは苦手なの。
苦手界隈ですからね。
そうそう。で、この間なんで公開収録、ヨタなんか考えなくちゃって言って、もうしょうがないから前の日にサウナ行って、
サウナ行
った。ヨタにしようって言ったんだけど、結局喋らずに終わったって。
本当ですよ。振ったのに。あ、そんな背景があったんですね。うん、あ、そろそろですね、あの公開収録の音声も、うん、あのアップされると思いますが、ちょっとこのタイミングどっちが前後してるか分かんないんですけども、はい、ぜひ聞いてない方はね、
うんうん、
今まで話してないね、秋山先生の、ま、なんだ、自分らしさ、個性ということの認識の、ま、ちょっと今まで認識が全く違ったみたいな。
そうですね。
あって、自分らしさって改めて本当はこういうことだったんじゃないかみたいなね、話を、自分ごとの話をしてくださったので、もし聞いてない方いらっしゃいましたら、
うんうん、
いただけたらなと思いますが、ちょっと今日ね、回りますので、早速行きましょう。
はい、お願いします。
今日はですね、あの、公開収録の方で質問結構いただいてまして、
うんうん、
あの、ちょっと当日ね、扱えなかったものをご紹介したいというふうに思っております。はいはい、早速行きましょう。これ、個人事業主の方ですね、行きたいと思います。人的資本経営、人的資本開示についての考えをお聞かせください。上場企業に対して情報開示が義務化されたところで、中小企業にも推進していきたいと考えていますが、反応は鈍いです。ありたい組織はどういうものか、どういう人に関わってほしいかを明確にし、自社に適した取り組みを実践していけばよく、情報開示とまではいかなくても情報を可視化するだけでも十分に取り組む価値があると思うんですが、興味が湧かないようです、ということで、うん、お考えをお伺いできればと思いますというふうにいただいております。
いや、なるほどね。まあ、あのおっしゃりたい意図はすごいわかりますけどね。で、この人的資本経営と人的資本開示という言葉なんですけど、これどういうことか、ちょっと簡単にやっぱ皆さんにお伝えした方がいいのかな。
これちょっと私の方から簡単に、あの、はい、ちょっと違った場所があったらぜひね、あの、ご指摘を皆さんからもいただきたいんですけど、多分、はい、あんまり難しい話よりも簡単に言うと、上場企業をメインに一旦有価証券報告書を出しているところに、あの、義務化するよみたいな話だと思うんですけど、
はい、
考え的には人的資本の前に人的資源という概念の対立として、人的資本、こいつが大事だよと。で、その意味合いは、あの、要は人間のこの人材ってものを消費されるようなものとして扱うんじゃなくて、まあ、漢字的に言うとあれですかね、PL の経費みたいな扱いじゃなく、うんうん、あくまでもその人的な資本、要はキャピタルですよね。投下して投資することによって企業価値が上がるという資本として見なすべきなんだよという考えのもとに、じゃあこの人的資本というのを人にそういうふうに見方をするとしたら、どのぐらい項目あるんでしたっけ？なんかすごい項目がいっぱいあるんですよね。
7分野19項目あるんですって。
ってことですね。
うん、
で、よく聞く、あの、ダイバーシティとか、
うんうん、
あの、流動性の話とか、まあ、健康安全の話みたいなところで、あの、この辺はね、ググっていただくと分かると思うんですけど、コンプラの話とかね、
はいはい、
いうようなところで、まあ、遵守しましょうみたいなところを、あの、自社がどれだけ取り組んでるかというのを開示していくと。うんうん、まあ、めちゃ大変ですよね。どっかのコンサル会社が儲かってんですかね。感じになって
そうですよね。
さあさあ、そんなところからいきたいと思いますが。
はい。あの、まず、今言ったように、今まで、あの、私たちは、みたいな、人件費っていうぐらいですから、コストって占めたと。人件費抑えたい、抑えたいってなったけども、それって、本当にこう、会社が良くなるのみたいなところから、そうじゃなくて、今、あの、遠藤さんに紹介してもらったように、あの、人は、その、ちゃんとした、その、資本であると、つまりちゃんとリソースとして捉えてて、ちゃんと投資をする、投資をすると価値になっていくよと。で、そのためには、例えば、まあ、研修をするのか、何かこういろんな取り組みをしているのかということなんですが、じゃあこれなんでやっていくかみたいな背景があるじゃないですか。まあ、それを、まあ、ざっと見ていくと、まあ、大きく、あの、いくつかに分かれてて、まあ、特に日本がいる場合は日本の競争力を高めたいという意図があるそうです。今までこう働いてる人がいて、 たけども、その人が少なくなってきてるから、今までみたいに長時間働いたらその会社良くなるんだよじゃなくて、世界で戦わないと戦えないと、だからちゃんとそこに人のことに人間を社員をあの資本として捉えて、その人たちにちゃんと投資して教育もして、そのスキルを伸ばしていっていかないと日本企業は世界で戦えないよという意図があるそうです。
まあ、よく言う労働力不足と生産性の話ですよね。
そうですね。でもう一つは世界的な流れに乗りたいと、でなんかこれが流行っちゃってるので、ESG も含めてね、なんかこう世界の投資家がこの ESG とか、それからこの人的資本の開示したものを見て投資判断をすると言われてるらしいんですよ。
まあまあそうなんでしょうね。大きなね SDGs とか、あその辺の流れですよね。
でもう一つあるんですよ。もう一つはこういうことをやっていくと、結局はあなたの会社が長期的に成長していきますよということなんですって。
まあどうなんですかねっていう議論いろいろありながら、ちょっと今日はその一般論をね話してもっていう感じなんで、その前提がある中でどうなのかという
話。私の中でいくつかちょっとこう矛盾っていうか、うんって思ってるとか実はあって、実はって結構あるんですよ。で一つ目はその人を社員をコストから、その
資本
にすると、投資するんだと、そうすると
キャピタルとしてみなしましょうと、
はい、これなんかいい感じするじゃないですか。要するに人間というのは消費していくものじゃないんだと、
社員はそこに対してだったらね、確かに
そうでそうじゃなくて投資していくんだっていう時に、ということは人を資本として捉えていくってことですよね。
もうそのままですよ ね。
そうすると何かこう研修とかしてあげて、結局は回収したいわけじゃん、投資だから。
まあそうですね、当然ね、企業ですからね。
ということは人を資本として見るということは、結局のところ利益を生み出す投資対象としてしか見れなくなってしまう。
まあそこが精一杯の限界なんでしょうね。それだけでいいのかってことですか。
そうということは、なんか人に優しいとか人を大切にしているのとの大切の意味は、なんだろう、なんていうの、ちょっと失礼な言い方ですよ。私が浮かんじゃったのは、牛とか馬がいて、今まではその農作業をさせるためにこう牛とかがね鍬を引かせていたと、それじゃダメだみたいな、これからはダービーだとか言って、馬は投資だからちゃんといい餌与えてトレーニングをしてダービーで勝つためにやるんだみたいな風に聞こえてきちゃうんですよ。
ほな人間にね、
そう
馬的に調教してという投資対象にしようと、
ま
あ、でもそういうことなんでしょうね。
でそれがいや投資対象だと、投資して、いい人材を作って企業価値を上げていくんだっていう風に言い切ってくれたらまだしも、そうじゃなく、なんかそれがいい会社なんですよとか、こう人に対して、大切にしてますよみたいな文脈が流れてきちゃってることに対して、ちょっと私違和感というかズレ感をすごい感じちゃうんですよね。
まあ、でもあれですよね、一方で確かに資源としてその、要は労働力のさっき のメタファーで言うなら牛馬のように人を見てたのに比べては、まあ確かに資本って考えはまあいいよねっていうのは分かりますよ、ね、
ダービー馬だから、きちんとやりましょうねという、
きちんとね育てて投資もするって、お金もかけて時間もかけるという意味ではね、納得する部分は当然ありますけど ね。
でその時にあの結局でも社員一人一人の存在そのものを価値を軽視してるんですよ。やっぱり成果とか効率の評価にしかとどまらないっていうところが本当にいいのかなと。で今後企業の価値というのは確かに成果とか効率あるけども、もう一つ大切だなと思うのは、その企業が持ってるこう文化とか、企業がその周囲の人ステークホルダーに対してどうやって信頼を獲得していくかっていうところはどうやって補っていくのかなっていうのが思ってるんですね。
なるほど。文化、まあ、歴史だったりというその、いうものを、まあ、だからあれだよね、個人の人に対してのキャピタルって話じゃなくて、こう繋いできたものの価値みたいなのはどうするんですかってことなんです
ね。そう。で結局今その日本がある意味すごい世界から注目されてると、その日本という、まあ、 国というかそういうものがなんで2600年続いてきたかというときに、そのつないでいくとか承継していくということの考え方が世界とは随分違っていると、
うん。
で、まあ、最後にあと言いたいのは、これを日本としてはこれやることによって国際競争力をつけたいんですって。でもこの国際競争力って何かというと、そもそもその、まあ、欧米なのかそういうところがやってる戦い方、つまり GDP とか輸出量とか市場シェアとか技術力というような、なんかそういうゲームというか戦いに勝つことを国際競争力が高いというならば、日本めちゃめちゃ不利じゃないですか。
うん、
そもそもその、あの規模の拡大ということとか考えてもね。つまりじゃあ日本が国際競争力を高めたいというならば、私高めたいと思ってるんですけどね、つまり、日本の企業の戦い方を広めていくっていう戦いな気がするんですよ。
おう、
まあ、いわゆる欧米の方たちがウィンウィンの考え方がベースになるような気がするんですよね。そうじゃなくてウィンウィンじゃなくて、日本が持っているその三方よしという価値観をどうやって世界に広めていくかっていうところが、まあそこが戦いな気がしちゃってるんですよね。
あ、このあれなんですかね、 SDGs とかっていうのはでも大きく見ると、あの、まあ、なんか三方よしを今風というか、うん、欧米風というのか分かりませんけど、あの訳すとあれって、まあ、なんか三方よしやろうよっていうふうにも聞こえる中身ではありますけどね。
あのほら、今後それがね、これはあの原ジョージ先生っていう方がいて、
ああ、公益資本主義の、
そうそうそう、はい、あの今度あの私も参加する経営者フォーラムにも、
はいはい、ご登壇い
ただく、うん、でその方がね、ステークホルダーって何かって聞くんですよ、言ったんですよ、
うんうんうん、
それって利害関係者のことですよって時に私ドキッとしちゃって、だから
訳したら利害関係者ですよね。
そうなんですよ。だから三方よしとは違うんですよ。三方よしっていうのは利害関係者というよりも、その、売り手よし買い手よし世間よし、世間っていうのは環境そのものじゃないですか。
うん、
要するに結局ステークホルダーっていうのは自分たちの利害関係者だけ勝ちましょうって話なので、三方よしとは概念が違ってくるんですよね。
あ、そうなるんですっけ。ステークホルダーの利害関係者っていう見方すると世間入ってこないんでしたっけ。
あの我々その関係者だけで勝っていきましょうって話になってくる。
なるほどね。関係者地域社会とか当然入るだろうけども、
うん、だから結局例えばそれが、
利害の関係がある地域社会だけって意味って意味ね、ってこと
で必ず敵がいるということ。
ああ、なるほど。
あ、それがベースになっちゃってるので、その辺が結局そのあの今欧米で進めてるような ESG の環境っていうのはどこまで指してるのか、 S のソーシャルでどこまで指してるのかとかっていうところが、やっぱり考え方のそのベースになっているものは随分違ってるなと思いますね。
なるほどね。最後にどうなんですかね、大枠の話してくださってたと思うんですけども、その上でご質問としては、それを中小企業にもあのさすがに可視化はあの開示はしなくても可視化ぐらいまではって話が出てましたが、それらを踏まえてここに関してはどうですかね。
あのこの方がおっしゃってるような、そのありたい組織はどういうものかとか、どういう人に関わってほしいかを明確にしていくというのはすごい重要だと思います。
うん、
でもそれはあくまでもその社内 の、 そのスタッフの方たちとそこの部分を、話し合っていくとか、社長のズレとか社長と社員の方の認識のズレというものをこう喧喧学学していくということについて私もすごい賛成です。
うん、
ただそれを何かこう通知表のように項目化して外に出すことによって評価を得るっていうと、目的がなんかずれちゃう気がするんですよね。
なるほどね。だからここで言っているもう提唱された人的資本っていう項目のフレームワークの枠組みにはめ込んで、うん、あのただ
そうそう
整理をするってことじゃなくて、じゃあ環境なら環境、多様性というキーワードというのは多様性が今自社はうちはどうなのかという話し合いをしっかりとすることの方がよっぽど重要であって、いや
そこはめちゃめちゃ重要ですよね。
いやでもそうですね、うん、あの見るこのご質問いただいたんでちょっと調べてみてですね、あの どんな風な開示してるのかなと思って見たら、まあなんか壮大な表が出てきたり、
ああ人的表現開示のやつの日本ですよね。
こんなのは作れんぞってぐらいね、なんかもうすごい頭のいい人たちが作られておるんだろうなという調査結果みたいになってましたんでね、ちょっとあれを見た上で、確かにおっしゃる通り、いやこれを作るというよりもこれを作るような議論をするプロセスの方がよっぽど抽象は大事なのかなというのは、なんかすごいおっしゃる通りだなという感じしますね。
はい、
まあ、ということで大変難しいご質問をいただきましたので、
うん、
マインドサプリ要素がどこにもなかった感じでね、非常にいい回になったかなと思いますので、今日のところ終わりましょうか。
はい、
終わりたいと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。